自然、季節、行事、冬、箱根駅伝。大正6年、1917年4月、東海道五十三次駅伝競争が行われた。東西の学生対抗で、京都三条大橋から上野不忍池まで3日がかりで走り、関東組が勝っている。この種の競争を駅伝と称したのは、読売新聞主催のこれが始まりだ。3年後の大正9年、報知新聞、後に読売と合併が第1回箱根駅伝を催す。創、慶、明、三大学と東京工士、現筑波大が出場して、スタートは2月14日午後1時。選手有約して雪の寒冷に向かうと当日の報知は伝えている。寒冷と呼ばれた箱根の山を走る頃には闇夜になった。雪の積もった悪路の上に当時は明かりも乏しい。地元青年団が松明を焚き、鉄砲を鳴らして選手を導いたが、時に選手の消息、雍として聞こえざりし、と記事にあるから誠に凄まじい。翌朝も降りしきる雪の中の袋競争となり、マントを揺るがす閑古鬼に。優勝の東京工士の総合タイムは15時間56秒。報知の社説は選手諸氏の正々堂々を称えて記している。小田原箱根間には感動あり、憧憬あり。夜間、監視なきに乗じて、これによるをえべかりしにもかかわらず、一人もこれら卑劣手段にいずるものなかりし、と。戦時の中断はあったが、若者たちがたすきをつないで、正月の駅伝は75回目となる。98年12月30日。塔が、冬の樹木の葉が落ちた後、つまり陽根を眺める。白く小さいそれが、例えば鬼ぐるみなら羊の顔のように、アジサイなら白髪のおじいさんの顔のように見える。そのそばで、塔ががけなげに寒さに耐えている。昨日午後、東京日比谷公園内での塔が観察会に加わった。その形も様々、鱗のような鱗片をまとっているものが目立つ。フランスの生物学者ファーブルは、目の冬支度と呼んで、つやつやした鱗片を丈夫なコートに例えている。内側に綿毛を肌着のように着込み、雨や雪の寒さをしのいでいる目もある。一方、裸のまま外気にさらされている目もある。理由に一説はあるが、ファーブルの植物記、邦訳、平凡社は、その樹木が強い体質を作ろうとしているのだと教えている。兄弟のように一本の小枝のあちこちについた塔がたちも、みんなが丈夫に育つとは限らない。ファーブルはここにも教訓を見出し、世界の調和には不平等が、目の不平等さえもが必要だからだろう、と説く。なぜ、我々すべてが等しく健康で、等しく裕福で、等しく権力を持たないのかと考えたら、リラの小枝を思い出すといい。トーガの世界も昆虫の世界と同様に、あらゆる種類の思索に富んでいる。99年1月9日。すごろく。日本史の年表を見ると、持統天皇の時代、689年に早くもすごろく禁断令とある。古代エジプトに起源を持つとされるすごろく伝来の歴史は古い。後の白河法皇をして意のままにならぬと嘆かせたすごろくの際、よほど流行したのだろう。最も昔は盤すごろくが主だったらしい。浮世絵と結びついた絵すごろくは、江戸時代に庶民の遊びになった。銀座の電通ギャラリーで、すごろく広告展が開かれている。明治以後、各種広告にも使われ、絵柄に世相を映して広まっていく。少年少女雑誌の付録を懐かしく思い出す方も多いに違いない。明治41年、 1908年の実業少年新年号の付録は少年出世すごろくだ。方向を振り出しに辛抱、正直と進んで独立開業の上がりへ。買い食いや怠けで振り出しに戻るのが切ない。昭和に入って次第に戦時色が強まる。気、武運長久とサイコロを振り出して皇軍万歳で上がるのは同12年の日誌事変陣中すごろくだ。翼賛すごろく、翼に賛成の賛にすごろく、翼賛すごろく、大東亜の共栄すごろく、共に栄えるすごろく、共栄すごろくもある。かくて意のままにならぬ歴史は才の目と同じ。世界に稀な流星を見たエスゴロクも近年はほとんど見かけなくなった。テレビゲームに追いやられては致し方ないが、人生の上がりが多様になった。これも世相の反映かもしれない。90年1月10日。嘘かえ。スズメの仲間のその可愛い鳥は嘘などと命名され、心中穏やかでないかもしれない。が、もともとは嘘吹くの嘘、口笛を吹く意、口笛のようにフィッと鳴くからだろう。東京亀戸天神で昨日嘘替え神事が行われた。今日まで続くこの行事は古くから伝わる版木に今までの悪しきも嘘となり吉に取り替えんと善男善女が競った木彫りの嘘を買い求めた。受験生やその親の姿も目立つ。起こりは1月7日、太宰府天満宮で行う神事だ。夜、真っ暗な境内で参拝者が、変えましょ、変えましょ、と、互いの木の嘘を取り替える。昭和天皇が亡くなられたため、今年は中止されたが、他に大阪天満宮や藤井寺の道明寺天満宮にもそれぞれの形で伝承されている。まあ、人間も勝手なもんよ、と、本物の嘘が笑っているような気がしないでもない。昨年は、リクルート疑惑に絡んで、あまりに嘘の上塗りを聞きすぎた。あれは帳消しにと、天神様の人の波に使いの秘書が紛れていたかどうか。自民党の政治改革員が、政治資金をめぐる改革など、倫理確立に取り組み始めた。という、嘘も3日は嬉しいとは言わないが、待てよ、政治資金規正法改正も衆院定数是正もずっと昔に約束したはずだった。挙礼廃止も同じだ。自筆による答礼を除いて、年賀状、時効の挨拶状、これに類するポスターを廃止する。これはもう30年も前からの申し合わせではないか。嘘も方便などと嘘吹かれては、嘘鳥がフィッフィッと鳴く。89年1月25日。立春の卵。卵の尻を潰して立ててみせたコロンブスの卵の逸話は知られている。いや、そんなことをしなくても立春の日には卵は立つという陳説が話題になったことがある。終戦の翌々年。1947年、昭和22年のことだ。雪博士として知られる物理学者中谷宇吉郎は、直ちに自ら実験して、その考察を立春の卵と題した随筆に残している。無論立春に限って卵が立つわけではない。上手に重心を取れば立つ、物理的理由を説明して、コロンブス以前の時代から今日まで、世界中の人間が卵は立たないと思っていただけのことである、と。人類がそう思い込んできた。すぐ目の前にある現象を長く見逃していた。人間の目の盲点と同様に、人類にも盲点がある。人間の歴史がそういう盲点のために著しく左右されることもありそうである、と結んでいる。阪神大震災で防災上の盲点がいかに多くさらけ出されたことか、高速道路や新幹線の耐震設計、国や自治体の危機管理システム、 すべての緊急な見直しが迫られている。天災は忘れた頃にやってくる、とは、宇吉郎の恩師、物理学者寺田虎彦の言葉と伝えられている。この死の傾向を随筆でも紹介、一般に広めてきた宇吉郎の立春の卵の教訓も忘れないようにしたい。95年2月4日。モグラ。昔の小正月の行事にモグラ打ちがある。子供たちが固い藁束で地面を打ったり、金だらいを叩いて歩く。他のあぜを壊すモグラを追い、豊作を祈る行事だ。トンネル作りが巧みなモグラは、掘った土を地表に運び出す。小さく盛り上がった土の塊。つまり、モグラ塚が山野のあちこちに見られることだろう。我が列島の地下には、案外モグラが多く住んでいるらしい。種ごとの縄張り争いが激しく、主に東日本を勢力圏とするアズマモグラと、西日本の神戸モグラが代表だろう。この東西の二大勢力が富士山麓で激突して久しい。鶴文化大の今泉義治教授の研究によると、体のより大きい神戸モグラが闘神してきた結果で、いわば西軍優勢の情勢だという。富士山麓で勢力圏が二分されているのは、溶岩、火山灰の地層がモグラには適さないからだ。戦後の開拓や道路建設、ゴルフ場造成などのたびに、西軍が勢力を広げてきているから、いずれは箱根の山を越えて、東軍を駆逐するかもしれない。春、モグラの子供たちが生まれる。巣立ち後、各自がトンネルを掘らなければならない。その縄張り争いも激しく、敵地が見つからなければ死が待っている。地下の世界にも厳しい生存競争がある。99年2月17日。